まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なんか随分もう梅雨真っ盛りって感じですね。
いやー、もう湿度が
水吸うてるみたいな、ね、ほんまにしんどい。
もう夏苦手なんですけど。
そうや、もうなんか毎回言うてへん、ここ最近。
そう、前回も言ってたね、確かね。
そう、もう街中ではね、コンコンチキチン言うてね、めっちゃ祇園祭りの音も流れてきて、
あのこの収録をしてる、うん、三条にももうすでにあのぼんぼりというか、
は
い、
ね、なんかいろいろと祇園祭りに向けて、なんか祇園祭り終わったらようやく梅雨明けてね、夏真っ盛りって感じですよね、うんうん、いつも雨降ってません？祇園祭りの日
降ってるような気がします、う
ん、ね、なんかまあ本当に夏の風物詩が今ね、あの京都に舞い降りて毎年の話やってる話やけどねなんか南海館の夏の風物詩といえばね、やっぱり毎年祇園祭りの近辺に行われる市川雷蔵映画祭なんですけど、うんうん、
はいはい、あのこれずっと気になってたことがあるんですけど、はいはいはい、完全市川雷蔵映画祭ってその南海館だけの企画じゃないですか、
う
ん、
そうですね。
これラインナップとかってどうやって決めてるとかって教えてもらえるんですか、
ね、そう、あのですね、市川雷蔵さんのファンクラブっていうのがありまして、
はい、
でそのファンクラブの会長さんと毎年あの大体、はい、4月ぐらいにお会いして決めてるんですよ、
はいはいはい、
ラインナップ毎年。
じゃあ市川雷蔵さんのファンクラブの方とっていうことは、はいはい、あのもうあの葛来世映画祭になることはないってことですね。
そう、葛来世何っていう人もいるやろうけど、その、ね、市川雷蔵の雷と勝慎太郎のね、
そう、葛来世
で、葛来世って、まあ、昔よくねタッグ組んで映画に、ね、
そう、
大
英の
2
枚看板の2人っていう。
そうそう、あ、そうか、有人くんは勝新の方が好き。
いやいや、そんなことなくて、うんうんうん、あのむしろなんかなんていうの、うん、その楽しむ目的で時代劇を見始めたのは、はいはい、市川雷蔵さんの方が初めっていう、うん、
はいはい、
そう、もちろんなんかその黒澤明監督の七人の侍とか用心棒とか見てたけど、うん、なんか単純になんか面白いもんみたいな、そうや時代劇見ようみたいなになったのは、はいはい、その市川雷蔵さんの眠り教師郎シリーズとか、うん、
はいはい、
そういうのをなんか小学校か中学校ぐらいかな、うんうん、なんかレンタルビデオとかで見始めたのがきっかけっていう。
あ、そうなんや、うん、そう、でも毎年ね、うちはもう雷蔵さんのね特集っていうのでやってるんで。
毎年やってますよね。
そうなんですよ、なんかねファンの方毎年やっぱりこう同窓会みたいな感じであの本当に全国各地から来てくれはるんですようん、うん、福岡東京とか、あと
すごい、
うん、かの関東の方とかからもね。
でも逆に、うん、っていうことはあんまり若い世代の人とか集まらないんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ。で、まあ、正直私もその南海館入るまで21人になるぐらいまで市川雷蔵っていう名前は聞いたこともなくて、
うん、
そう、もちろんあのその勝新とかは知ってましたけど、うんうんうん、まあ、なんでかっていうと、ちょっと雷蔵ってあれなんですよね、1969年に37歳の若さで亡くなってはるんですよ、
ね、うんうんうん、
でうちのその、祖父とか祖母とかも、うんうん、どっちかというと勝新派やったんで、
あ、
やっぱりその雷蔵派の人が周りにいるかとかあんまりその目にすることもなくっていう感じだったんですけど、まあ、
うんうん、
ここまでその未だにこう多くの人が雷様、うん、雷様って言って毎年来てくれはるっていうのはね。
あのちなみに中学校時代になんで自分が眠り教師郎とかを見始めたかっていうと、はいはい、あの単純になんかパッケージがイケメンやったからっていうだけ
で、そうなんですよこの方めちゃめちゃイケメンなんですよ ね、 なんか結構今でも通用するぐらいちょっと薄い顔立ちというか、
そうそう、いや本当になんか今でも全然通用するような顔立ち、
うん、そうイケメンで、うん、でなんやろな、めっちゃほんまに役どころによって顔つきもガラって変わる方なんですよ。
変わりますね、
うんうん、なんかすごいお調子者のこうひょうきんな役から、うんうんうん、悪ーみたいな人までやるっていうすごいあの幅広いんですけど、でも役を演じてない時の市川雷蔵さんってすごい普通の人なんですよね。いや、もう
なんかサラリーマンですみたいな。
そうそう、メガネかけて、やっぱりこう、お化粧して、こう、うんうん、なんだろう、カメラ回ると急に顔つきがグッてこう、
塗ると
大スターみたいな。そうそうそう、うんうん。で、まあ、市川雷蔵っていう方は、まあ、もともとは、あの、歌舞伎役者だったんですよね。そうですね。うん、でもまあ、その、若いうちから映画俳優の方に転向して、うんうんうん、あの、大映撮影所って京都にあったね、うんうん、あの、撮影所で、 大映の作品にたくさん出てる俳優さんになるんですけど、
だからなんか勝新太郎、うんうん、勝新太郎のなんかそういう自伝的な本とか読むと、うんうん、そのもともと市川雷蔵さんは歌舞伎の出で、うん、勝新太郎さんはその三味線の方の出っていうことで、うんうん、やっぱりなんかもう最初からその表舞台に立つ人と、うんうん、その裏の方で三味線弾いてる人みたいな感じで、もう扱いがすごい差があったらしくて、
撮影所の中で、
そうそうそう、
でもなんか表に出てくるときはカツライスみたいな感じでものすごい同等の感じやけど、
その分勝新太郎さん頑張ったっていう、
ああそうなんや、うん、スタッフの間ではそういう感じやったよね、まあ、最初は
あとなんかその勝新太郎さんの奥さんやった、うんうん、あの中村玉緒さんと市川雷蔵さんが幼馴染やったっていう京都出身のね、
すごいよねその話も、うん、今その若い人って中村玉緒さんって言ったら今のあのちょっとこう、うんうんうん、コメディにね出てはるような、まあ、バラエティーってコメディじゃない、バラエティに出てはる姿しか知らない人も多いとは思うんですけど、
結構女優としての姿見るとびっくりするよね、
びっくりしますよね、だから大体年もう中村玉さんって70代中盤以降だと思うんですけど、大体、ね、うんうん、1960年代とかそうですねに出てらっしゃるんですけどね、映画に
声がすごい可愛い、
あの今のちょっとあのちょっとしゃがれた声からは想像できひんようなすごいその透明感のある声というか、うんうん、特徴的ですよね、すごい声質が、
そう声聞いただけで分かりますよね、うん、昔の映画、
そう昔の映画で、うん、あ中村玉さんやみたいな、そうそうそう、でまあ今回あのラインナップとしては、はい、あの全部で12本あるんですけれど、毎年7月15日、毎年じゃないな、今年は7月15日土曜日から23日の日曜日まで上映するんですが、はい、毎年ね、あの、祇園祭の近辺にやってるのは、うんうん、あの、雷蔵の命日が7月17日で、祇園祭りの本祭の日なんですよう
ん、うん、
そうそうそう、だからまあその近辺にまあ命日に合わせてやるっていうことなんですけど、今年は12本やるっていうこと で、はいはい、
テーマとかってあるんですか、ね、
そうテーマがですね、田中徳三監督っていう監督と、はいはい、内藤明っていう美術監督の2人が今年没50年に当たるんですよ、うんうん、っていうことでその2人がタッグを組んだ作品を6本選んで、はいはい、まあ、それが濡れ髪サンド傘とか濡れ髪ボタンとか、うんうん、あと眠り京四郎シリーズからは殺法帳を出して、うんうんうん、で忍びの者シリーズとか陸軍中の学校シリーズとかをやって、はいはい、まあ、ざっと6本やるんですけど、もう一つの方の、特集っていうのが、うんうん、今年大政奉還から150年ちょうどということで、うん、あの幕末ものをちょっとざっと集めた6本になります。で、ですね、花の兄弟、月形半平太、で主尺門、大菩薩峠、うんうん、大菩薩峠、龍神の巻、うんうん、で新選組島付きの6本なんですけど、うん、今回あのチラシの表紙はね、大菩薩峠から極悪人のあの雷様をちょっとチョイスしたんですけど、ね、そうなんですよ、うん、めっちゃ悪ない大菩薩峠の雷様、い
やもう映画史上屈指の極悪人が主人公のシリーズですから、
いや、
う
ん、ほんまにバッサバッサ人切っていくし
うん、うん、
なんかね、あでこれにあの、うんうん、中村玉緒さんが ね出てらっしゃるんですけれど、うんうん、もうなんやろ、動きが演技がすごいというか、現代の女優さんからはもう出てこうへんような動きっていうか、
うんうんうん、
私結構その人形浄瑠璃的な動きを想像してしまうっていうか、
はいはいはいはい、
なんやろ、あの、もう、すごい頭とか振り乱して体もすごいな、身体的な動きやなって思うというか、
あ、ま
あ、なるほどね、あのね、雷蔵に、中村玉を演じるお浜っていう役がね、うんうんうん、殺されるシーンがまあ出てくるんですけど、
そうね、
でその後そのお浜に似たあの、うんうん、女の人が何回も出てくるっていうようなシリーズなんですけど、
すごい変な話だね。
そうそう、結構ね、最終的には、うん、まああの雷蔵演じる机っていうのがまあちょっとあの気がおかしくなってしまうっていうような話なんですけど、うんうん、あのまあだから中村玉さん何回出てくるねみたいなね、
いやもう一人4役ぐらいやってるって、うん、もうほんまにやってるってい
う、
すごいよ
ね、でその大元のお浜っていう人がね、うんうん、結構あの、まあまあシリーズもので3部作なんですけど、うんうん、大菩薩峠の第1部のね、中間ぐらいで、まあ、うんうんうん、あの、殺されてしまうんですけど、その追いかけられてるシーンっていうのが、すっごい迫力で。
いやすごい、うん。とか、やっぱり、この60年代とかの時代劇見ると、うんうん、はいはい、なんていうのかな、その今の人たちよりも、うん、着物を着慣れてるせいか、
はい、
所作がすごい綺麗で、
ものすごい綺麗ですよね、うん、なんかほんまにその服の一部も体の一部みたいな表現の一部にしてしまうっていうような、うんうんうん、なんかこう なるな、もう本当に芸能っていう、
そうやね、うん、もうプロって感じがする、
プロっていう感じで、うん、からまあその市川雷蔵っていうこあの名前にピンとこない人でも、うんうん、中村玉緒っていう名前だったらピンってくると思うので、一、ねうんうん、回ねその人たちが若い時どういうあの映画が作られてたのかっていうのは、うんうんうん、ぜひね若い人にも見てほしいんですけど、
他にもなんか新選組始末期とかも、うんはいはい、言ってみたらその新選組の話ではあるけど、うん、その一つのグループの中に所属する一員としての、うんうん、男と、うん、その一個人としての男の葛藤の話やから、
はいはい、
そういう意味でもなんかその新選組よく分からへんけど、うん、みたいな人でも、うん、今見ると結構そのグッとくるものがあるんじゃないかなと思う、う
ん、
そう
なんかね全然古くないんですよね。
いや古くない古くない、
うん、
もう大英大好きなんで、
あそう、ね、ずっと好きって言ってくれてはって、まあ、やっぱなかなかね、若い人が見に来てくれないんですけれど、うんまあ、この時代の作品ってほんまに大画面で見るために作られてるから、
もちろんそう
や
ね、
迫力が全然違う、うんうんうん、で大体シネスコなので、シネスコってシネマスコープっていうサイズなんですけど、うんうん、映画館の中では一番大きいサイズのスクリーン、
はいはいはい、
横にバーって長いあのサイズなんですけど、うんうんうん、まあ美しい、何見てもライ様もそうですし、いいね、その周りの女優さんとかも、うんうん、モノクロの作品も結構多いんですけど、まあ綺麗ですよね。
もちろんなんか、うんうん、その役者さんたちだけじゃなくて、
うんうんうん、
もうその裏方の人たちもプロ中のプロの集まりみたいな、今となってはなんていうんだろうな、もうロストテクノロジーなんじゃないかと思うぐらいの
確かに、ね、
撮影技術であったり、
うん、美術の技術であったりとか、そうそうそう、なんかあの当時はまだそのお寺とかでももっと撮影がね頻繁に行われてたから、ねうんうん、今では見れへんようなそのロケ地みたいなのも見れますし、うんうんうん、もう本当になんか観光地みたいなところでも普通にね撮ってはったりもしますんで、ね、まあ京都で見るべき特集だとは思うんですけれどね、うんうん、でまあやっぱり本当に雷様といえば本当に七変化のね、
いやもうヒーローから悪人から、うんうん、あの表記な人までみたいな
人まで、
うんうん、
そうですよね、まあなんやろうな、一番最初やったら眠り京四郎とかから見るのがいいんかな、
まあ、自分は眠り京四郎から入ったけど、
うんうん、
まあなんかね忍者映画をもうすぐやるんで、うん、忍びのものから見るのもいいですし、なんかミュージカルララランドとかヒットしてたから、
うんうん、
花比べとかから始めてもいいし、
うんうんうん、
なんかその組織の中でモヤモヤしてる人は新選組始末期から入ってもいいし、はい、
組織の中でモヤモヤそっかそっか、いやいやだからね、結構本当にあの気軽に見に来てほしいなって、なんか時代劇っていうだけでちょっとね難しい、なんていうのかなんか思んなさそうって思う人もね若い人の中にはいるかもしれないんですけど、うんうん、もう全然そんなことないんで、
むしろ今見た方がフレッシュなんじゃないかって思ったりもするよね、
うんうんうんうん、思ったりすると思います。あの7月15日土曜日からね南会館でほぼ一日中やってるんであのぜひ見に来てほしいんですけれど、すいませんちょっともう一つねあの、はい、言いたいんですけど、七変化といえばねやっぱりデビッドボーイなんじゃないかということで、は
い
はいはい、まあジギースターダストもね、
そうそ
う、新ホワイトデュークとかいろんなね、うん、あのもう衣装といい髪型といい、うんうんうん、いろいろねあのずっと進化し続けていった人だと思うんですけれど、はいはい、今あのちょうど南海館でジギースターダストっていう映画をねやってるんですけど、これあのライブ映像を収録した映画になるんですけれど、まあデビッドボーイ今去年の1月に亡くならはって、
いや本当に、
うん、衝撃のね、まあそういうまあこともあったんですけれども、まあ今ちょうど京都でデビッドボーイの写真展をホテルアンテルームっていうところでやってるんですよ。でその写真を撮った人っていうのがミックロックっていうあのロックフォトグラファーの方なんですけれど、あまりその私はミックロックっていう名前は聞いたことがなかったんですが、あのその方の写真をこう見てみると、これもなんみたいな、
はいはいはい、
そうデビッドボーイだけじゃなくてもうルーリードとかイギーポップとかクイーンとか、
うんうんうん、
あのシドバレットとかいろんな人のねあの写真を撮ってこられた、ほんまに70年代のそのミュージックシーンをずっと切り取ってきた、
うんうんうん、
あの方がミックロックっていう写真家になるんですけれど、
はい、
実は南海館その方のドキュメンタリーも今やってるんですよ
はいはい、はい、
ショットっていう作品なんですけれど、
あのこの映画のチラシに、
はい、うん、
日本初上映&先行プレミアロードショーって書いてるんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そう、実はこれ今日本でうちしかやってないですよね
なんか京都初って珍しくないですか、うん、こういうの、
まあ、あの珍しいんですけど、うん、やっぱりデビッドボーイの写真展やってるっていうこともあるんですけ ど、 あの、ね、京都ってめちゃめちゃデビッドボーイとゆかりのある場所っていうか、
なんか浴衣着てる写真見たことあるような、
そう、
う
ん、なんかねしょっちゅう京都に来てはってもうほんまにこの辺の商店街とかも歩いてはったらしくて、デビッドボーイってでなんならあの京都に住んでたんじゃないかっていう、
でもなんかその噂は親の世代の人から聞いたことが、うん、なんかどこどこにデビッドボーイの隠れ家があるみたいな、
そうっていうその噂が広がるぐらい、うんうん、まあ、実は住んではらへんかったんやけどあのなデビッド・キッドさんっていうのが住んではったっていうのか、はいはいはい、なんかそういうのは判明したらしいんですけど、うんうん、なんかそういう噂が立つぐらい京都はデビッドボーイとゆかりのある場所なんですよ、うんうん、でそれで、まあ、あのそういうことやったら京都からプレミア公開ということでやりませんかって始まったんですけど、うんうん、それがあのショット・ザ・サイコ・スピリチュアル・マントラ・ブロックっていう作品になりまして、はいはい、あのもちろん本当に若い時のデビッド・ボーイとかクイーンとか、うんうん、イギーポップとかも出てくるんですけど、うんうん、ミック・ロックがどうやってその彼らと出会って、うんうんうん、現在に至るまでロックフォトグラファーとして続けてきたかっていうようなね、はいはいはい、内容になってるんです。でこれが今ちょうどあの休映中なんですけれど、またあの7月8日土曜日から再開しまして、7月17日月曜日祝日まで南海館で上映してて、本当にうちでしか見れない作品になってるので、で南海館から歩いて徒歩10分15分ぐらいでホテルアンテルームってとこに着くので、うんうん、まあ写真展見てから映画見てもらってもいいですし、その逆もしかりですし、うんうんうん、ちょっと今あの京都の南の方がね、あのデビッドボーイにちょっと染まってますので、
なんかそういうコラボ企画、うん、なんか結構映画館って独立してるから、はい、うんうん、なんかいいですね
そうそう、実はあのコラボしてやってますので、うん、あの見てほしいなと思うんですけど、でこの間ね、あの実はこの映画6月17日の土曜日からやってるんですけれど、はいはい、あのその初日の日にドレスコーズの島さんっていう方にお越しいただいてトークショーもやったりとかして、うんうん、で去年ミックロックって来日してるんですよ、日本に。そうで、あの東京であのミックロックの写真展、まあ、デビッドボーイの写真展やって、うんうんうん、それが、まあ、あの今回京都にやってきたっていうことなんですけど、うんうん、東京でやった時にミックロックが来日してて、東京でミックロックと対談してるんですよ、島さんが。でその時の話とかをあの南海館でしていただいて、うんうん、なんかあの島さんミックロックに写真撮ってもらったって言ったって、
あ、羨ましい。
そうそうそう、うん、でもなんかすごい F ワード言わされながらマザーの後に F ワードがつく言葉を何回も言わされたみたいな
あのラジオでは言えないやつ、
そうそうそう、な言ったことないのにみたいな、カメラに向かってマザーピーって言えみたいなこと言われて、その写真を撮ってもらったけど、うんうん、なんか多分その著作権がすごい高いから、はいはいはい、なんか、うん、使用できひんし表出せへんとは言ってはったんやけどそう。で、まあ、だからミックロックはね、まだ生きて今でもレディーガガとかのファレルとか、はいはい、いろいろ撮ってらっしゃるんですよね、現役で。
なんか自分ってその、うん、言ってみたら80年代のその時代を生きてるわけじゃないけど、うんうん、はい、やっぱりその80年代の映画とかすごい好きで、いろいろ見まくってるから、うん、なんかこの映画見て、うん、結構いろんなその映画的な記憶がバッと蘇ってきて、
はいはい、
そう、なんか例えばそのデボラ・ハリーって多分今の自分と同じ世代の人に言っても誰、うん、ってなるかもしれないけど、うん、そのデボラ・ハリーっていう人を、はい、まあ、そのミック・ロックさんが撮ってて、うん、なんかマリリン・モンローみたいだみたいなこと言いながらね、
うんうん、
でこのデボラ・ハリーって人はあのビデオドロームって映画の、はい、なんかヒロインじゃないけどそういう風な、うん、デビッド・クロネンバーグのさちょっとすごい変な映画のヒロインとかやったりしてて、はい、
うんうん、
あ、ビデオドロームのデボラ・ハリーやみたいな感じになったりしてさ、
はいはいはい、うん、そういうので映画の記憶が蘇ったりとか、そうそうそう、でもなんかほんまにすごいみんなあのミック・ロックのカメラの前ではなんかすごい素敵な表情が出るっていうか、うんうん、最後その撮るときとか、うん、えらい撮り方やったな、あーはんあーはんとか言いながら撮るみたいない
やもうなんかやっぱロックミュージシャンとずっと絡んでるとこういう風に言動がロックになるんやろなみたいな、
なっていくんやろうなっていうようなねまあ本当にあ、なんかこの CD のジャケットもあの写真もこの写真もミックロックやったんやっていう、その驚きがね、うんうん、
ロッキーホラーショーとかもそうなんやみたいな、
ロッキーホラーショーのビジュアルこの人が撮ってたってびっくりですよ ね、
いやね、全然知らなかった、不勉強で本当に。
だからまあその、まあ、めちゃくちゃ音楽に詳しいってわけじゃなくても、うんうん、多分見たことある写真がいっぱい出てきますので、このショットという作品7月8日土曜日からまた公開しますのでね、はい、ぜひ劇場で見ていただけたらなと思います。ぜひぜひ、無理やりライゾーからデビッドボーイまで話をつなげましたが、
まあ一面つながりで
そう、7月はこんな感じになってますということで、ぜひ劇場でお待ちしてます、はい、こんなとこでしょうか。 かね。
そうですね、はい、時間もないですし ね。
ではではこんなところで終了いたします。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。